おはようございます。高原豪一郎です。最近田中角栄ブームなんだそうです。小学校しか出ていない彼が持ち前のバイタリティと行動力で並みいる官僚を使いこなし、日本の一時代を築き上げたことは偉業と言えることでしょう。ところが少年時代の角栄氏には一つ大きなコンプレックスがありました。いわゆる吃音だったのです。しかもジフテリアの後遺症で詰まるようにしか話せなくなったため、一生治らないと思い込んでいたのです。悲惨なのはそれを上級生たちから徹底的にからかわれたことでした。ある日のこと、母親に頼まれて電球を買いに行った帰り道、例の上級生の集団に出くわしたのです。ひどい言葉でからかわれた角栄少年は怒りに任せて、買ったばかりの電球を木にぶっつけ、そして大きな声で何かを言い返したのです。その時彼はふと気がついたのです。今自分は少しもつまらずに言い返すことができたぞ。そうか、これは直せるぞ、と考えるようになったのです。そして年に一度の学芸会で弁慶の役を買って出たんです。それは大変古い言葉で、大人でもよどみなく語ることが難しいセリフの役なんです。担任の先生は無理するなぁと止めるのですが、角栄少年は当日見事に主役を演じ切ります。今まで話せないと思っていた角栄少年が完璧なセリフ回しを言えたことで、会場は興奮に包まれたそうです。一体どうして彼はつまらずに言えたんでしょう。実は節回しをつけて歌うように話すとつまらずに話せることに気づいたのです。それで本番の劇の間、ずっと BGM を流し、その節に合わせて語ったところ、一つも詰まることがなかったんです。そしてこの経験が後の政治家田中角栄を生んだのです。すなわち準備をして臨めばどんな修羅場も乗り越えることができるということです。これは人生についても言えることです。私たちは誰しも人生の最後に死という修羅場を持って生きる人です。この死についての備えを前もってしておくということこそ、揺るがない人生、堂々たる人生、勇ましく高尚なる生き方を生み出すものとなるのです。聖書はこう語っています。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ここから二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、死の原因は、病気でも戦争でも事故でもない。神から離れるという罪が死をもたらした根本原因であるということです。中世のヨーロッパでは人々を震え上がらせる伝染病が周期的に蔓延しました。ペストです。日本語では黒死病と呼ばれていました。亡くなった方の体は黒く変色してしまうからです。これはネズミが持っている病気で原因はペスト菌です。しかし中世の時代、そんな医学的知識はありませんでした。人々は原因不明で次々に命を落としていくんです。それは恐るべき恐怖でした。というのはヨーロッパでは7000万人もの人々がこの病で死んでいったからです。しかしやがてペスト菌には特効薬が開発されました。ストレプトマイシンです。この抗菌剤の登場により、ペストは治る病気になりました。人類はとうとうペストを克服したのです。しかし近代に入ると別の伝染病が人類を苦しめました。結核です。明治大正期の日本人の平均寿命は45歳です。その理由は子供の死が多いということと、もう一つ結核の蔓延であったのです。樋口一葉も、正岡子規も、石川啄木も、滝廉太郎も、日本を代表する文化人たちはみんなこの結核という病気で亡くなっていかれたのです。 それでこの病は肺病とか老害とか言われて、死とイコールに結びつけられて考えていました。しかし、この結核も抗生物質の登場で治る病気になったのです。人類はこの医学の発展により、結核をも克服したのです。しかし21世紀の私たちにはまだ恐るべき病気がありますね。癌です。しかしこの癌ですら特効薬が開発されつつあります。オプジーボという薬ですね。これは免疫細胞をフル回転ノンストップ状態にする薬です。劇的に効果が出始めたので、今年保険適用になるそうです。人類は癌すらも克服することができるでしょう。やがてその日がやってくることでしょう。しかし気になることがあります。死はそのまま残っているということです。ペストも結核も、そして癌もやがて克服されるでしょう。しかし死は克服されていないのです。なぜなら、病気が死の原因ではないからです。死を滅ぼすためには死の原因である罪を滅ぼさなければならないのです。そして医学も死を滅ぼすことはできないのです。第二に、神は私たちに代わってイエス・キリストに罪と死を滅ぼさせてくださったということです。キリストは人となった神です。したがって全く罪のない人なのです。そして罪がない人であるがゆえに、罪人の代わりに死ぬという資格があったのです。キリストはあなたのすべての罪を背負って十字架にかかり、あなたの受けるべき罪の裁きを一つ残らず受けてくださいました。そして息を引き取った後、墓に葬られ、三日目に死を突き破って復活し、死を粉砕してくださったのです。そして誰でもこのキリストを自分の救い主として信じるなら、その人が死んだ後、その人の魂を天国に迎え入れてくださいます。それだけではなく、やがてその人の肉体をも蘇らせてくださると約束されているのです。キリストを信じる者にとって、死は少しも恐れるべきものではありません。それは、さなぎから蝶になるようなもんなのです。死生学で有名なアルフォンス・デーケンという教授は、その講義の中で毎年2つの演習を学生たちに取り組ませます。第一は、もしあと半年の命しかなかったら、残された時間をどのように過ごしますかという問いに答えることです。第二は、身近な人にお別れの手紙を書くということです。第一の問いに向き合うことは、自分の人生で本当に大切なものが何であるのかを私たちに考えさせます。第二の問いに向き合うことは、身近な人が自分にとってどんなにかけがえのない存在であるかということを分からせてくれることです。しかし、これが演習ではなく自分の人生の本番であるならば、多くの人は落ち着いて考えることはできないのではないでしょうか。死の向こうに希望を持つ人だけが冷静に人生の締めくくりを考えることができるのです。そして死後の世界の天国がぼんやりした幻のようなものではなく、確たる現実の希望であるということは、キリストの復活によって証明されているのです。どうぞあなたも、イエス・キリストがあなたの罪のために死んでくださったこと、次に墓に葬られたこと、そして三日目によみがえられたことを信じ、イエスを自分の主としますと告白してください。救われます。死後の裁きから救われ、永遠の命をいただくことができます。心からお勧めしたいと思います。